意味美1。これは10年くらい前、僕が中学生の頃の話です。今は遠く離れた場所に住んでいますが、僕が生まれ育った田舎は360度の山に囲まれた閉鎖的な村でした。そして小高い山の頂上に小さな神社があったんですが、そこでの参拝は禁止され、普段から立ち入ることも禁じられていました。僕は都会に出るまで神社がお祭りや行事を行うことを知りませんでした。そんな僕の出身地の村では禁忌とされるものがありました。大晦日の夜は神社のある山に絶対入るな。これは小さい頃から親に言われ続けたことでした。毎年大晦日の夜には神社のある小さな山が燃えるように赤く光っていました。そして毎年僕ら子供は夜9時には寝るように親から厳命されていました。ある年です。僕は年が明けてすぐ都会へ引っ越すことになっていました。そこで記念に同級生の T と N と3人で大晦日の夜に神社の山に入ることにしました。T と N も小さい頃から光る山で何が行われているのか気になっていたそうです。大晦日の夜です。待ち合わせ場所だった中学校の前に行くために家族の目を盗み家を抜け出しました。雪はあまり積もっていなかったものの、神社の山がひときわ光っていました。中学校に着くと T と N が先について待っていました。 T
よう。
N
遅えから。
悪ガキの二人は家を抜け出すことに慣れていました。夜中に抜け出してよく三人でタバコを吸ったりしていたんです。僕、
それにしても早すぎだろう。
そう言うと T は不思議な顔で言いました。 T、
だって大晦日は大人たちはみんなどっか行くだろう。
僕、
え、僕んちはみんないたけど。
N、
お前んちだけ仲間外れにされてんじゃない。今年で出ていくし。
僕は妙な違和感を感じたものの、気にせず3人で神社の山に向かって歩き出しました。山の入り口付近に着くと、僕たちの視界にたくさんの大人たちの姿が映りました。 T、
やべ、俺見つかったら親父に殺されるよ。
N、
正面はダメだわ、裏から登ろうぜ。
そして僕たちは裏側に回り、真っ暗な山の斜面を登りました。登り出して15分くらいで頂上の神社が見えてきました。僕、
神社が見えてきた。
神社の境内には村の大人たちが大きなキャンプファイヤーのような焚き火を囲んでいました。 T、
おお、初めて見た。
N、
俺の親父もいる。
僕たちは林の藪の中に身を潜め、神社の様子に見入っていました。村の大人たちが次々と正面の石段から登ってきています。全員が手に松明を持ち、頂上に着いた人から松明を焚き火の中に投げ込んでいました。その様子を見た僕らは少しがっかりしながら、ひそひそ会話をしていました。
N、 なんだ、こんなもんか。
T、
ここまで苦労する意味なかったな。
僕、 もう飽きたな、そろそろ帰ろう。
僕たちが帰ろうとした時です。
T、
おい、あれ見ろ。
小さく鋭く息を吐き出すような声で T が僕らを呼び止めます。
N、なんだよ、なんかあったのか。
僕らは T が指さす先を凝視しました。
僕、
おお、マジかよ。
N、 来たよこれ。
T、
し、ちょっと静かにしろよ。
真冬の寒い時期だというのに薄い白い着物一枚の半裸の女の子が板に乗せられ大人たちに運ばれてきました。僕らと同い年くらいの女の子は口に猿ぐつわをされ、縄で板にぐるぐると縛り付けられていました。
僕、
うちの女子じゃないよな。
T、
違う町の巫女さんじゃない。
N、
おい、下着履いてないぞ。
僕と T、
マジで。
童貞丸出しのスケベ心から僕たちは食い入るように女の子を見ていました。すると鎧武者のような衣装を着た神主が現れ、祝詞のようなものを読み上げています。
T、
神主、この村の人じゃないな。
僕、
見たことないよね。
N、
あの服かっこいいわ。
くだらないことを喋っていると石段の方から三人の巫女さんがやってきました。村の大人たちに何かを配っています。三種類あるようで、大人たちは頭を下げながら巫女からそれぞれ何かを受け取っていました。そして先ほど板に縛り付けられていた女の子が境内の中央に運ばれてきました。巫女の一人が女の子の猿ぐつわを取ります。次の瞬間、女の子が絶叫しました。女の子、
いやー、
その声を聞いた N が言いました。
N、
あれ演技だろう、こういう儀式なんじゃない。
僕と T は黙ってうなずきました。それ以外の可能性を考えたくなかったんです。 N の一言で僕たちの恐怖は一度オフになりました。まるでテレビを見るかのように僕たちはその光景を眺めていました。もう一人の巫女が木の容器に入った水を女の子に浴びせます。
女の子、
やだ、冷たい。
T、
うわ、寒そう。
N、
冷水なわけないって。
僕、
おい、静かに。
神社の境内にいた大人たちがわらわらと動き出し、焚き火の前に二列に整列しました。よく見ると焚き火の中から棒のようなものが飛び出ていました。先頭の大人たちがその棒を焚き火から引き抜きました。姿を現した棒は全長3メートルくらいの長さ、焚き火で真っ赤になった灼熱の鉄の棒でした。二列になった大人たちの8名がその棒を持って女の子に近づきます。女の子の両側にいた巫女が女の子の両足を片方ずつつかみ、強制的に開きました。神主が女の子の頭の後ろからブツブツと何かを唱えています。
女の子は泣き叫んで命乞いをしていました。僕たちは息を殺し、その様子を見ていました。次の瞬間です。大人たちはその棒を女の子の股間に突き刺しました。
キャ
ー。女の子がこの世のものとは思えない声で絶叫しました。じわじわ焼ける音と人間の肉が焼けていく悪臭が辺りに漂いました。僕、
うえっ、
T、 僕と T は衝撃的な光景と強烈な悪臭で吐き気に襲われていました。しかし N は、これはやらせだからと平静を保ちながら儀式を見ていました。女の子の絶叫は続きました。大人たちは力任せに真っ赤に焼けた鉄の棒をどんどん女の子の体の奥へねじ込んでいきます。遠くから見ても鉄の棒が女の子の中にどんどん入っていくのが分かりました。そして女の子の絶叫が少しずつ力ないものへ変わっていき、ピクピクと痙攣していました。おそらく女の子が死ぬ直前だと思います。神主が刀を抜き、勢いよく女の子の首を切り落としました。それを見た僕と T は恐怖のあまり失禁していました。金縛りにあったかのようにその場から全く動けません。横で見ていた N は、人を殺すわけないだろうと余裕の表情で僕らをバカにしていました。大人たちは女の子の死体を木の棺桶に入れ、神社の建物の中へと運んでいきました。すべての儀式が終わったようで、大人たちは神主や巫女たちに一礼しながら帰っていきました。1時間くらい経った頃、境内には誰もいなくなりました。僕と T は泣きながらその場から一歩も動けませんでした。N に起こされ、ようやく自分の足で立てるくらいに落ち着きを取り戻した時です。恐怖に凍りつき、まともに歩けなかった僕らを励ますために N が言いました。 N、 大丈夫だって、あの女の子は人形かなんかだって。しかし T はガタガタと震えながら正気を失ったように、T、 殺された殺された殺されたと繰り返しつぶやいていました。僕も震えが止まらず、うまく喋れない状態でした。それを見かねた N が、俺が確かめてやるからついてこいよと僕らを引っ張り、神社の建物の中に連れて行きました。女の子の死体が入った棺桶を目の前にして、僕と T はこれ以上近づけないと少し離れた場所で N を見守っていました。さすがの N も恐る恐るゆっくりと棺桶の蓋を開けていきました。少し開いたところで棺桶から猛烈な悪臭が放たれました。まるで全ての生ものを腐らせたような悪臭でした。今まで我慢していた吐き気が一気に押し寄せ、僕は嘔吐しました。 N が棺桶の蓋を全部開けた瞬間、中からおびただしい数のハエが飛び出してきました。ハエの塊は僕たちに襲いかかり、体のあらゆる穴から侵入しようとしてきました。襲われたショックで僕と T は正気を取り戻しました。僕、
やばいって、逃げろ。
T。
おい N、 逃げるぞ。
逃げながら N に向かって叫びましたが、 N は棺桶の中を見たまま動きませんでした。急いで N の元に駆け寄り、今度は僕と T で N を引きずり外に逃げ出しました。
カタン。
その音に振り向いた時、僕は見てしまいました。棺桶の中から腐りかけの手が出て、自ら棺桶の蓋を閉めるところ、以上、忌み火1という話でございました。